気まより。はい、ということでテーマトークということでですね、ね、2人が家族になるまでに、黒もぎはじめさんのね作品をねぜひぜひ紹介していきたいなというところなんですけれども、まあね、やっぱこう僕はねやっぱ消費者的な、ね、立ち位置なわけだから、まあ、売れてほしいわけですよ。応援してる作家さんに関しては。
はい。
だから、やっぱね、そういう意味では、このね、こう、好きだよ、楽しかったよっていう気持ちを、まあ、できるだけ早く伝えて、何かしら、この番組を、まあ、少しでもきっかけになって、なんかね、やっぱ、その作品を読んでくれる人が多くなればいいなっていう思いが、いっぱいあるわけよ。
はい。
そう。だから、これね、実は344回目なんですけれども、配信的にはかなり早く配信されていると、ね、聞いてる方は思っているんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱね、その宣伝をするための、この音源は早めに配信しようということで、まあ、ほとんど発売して、漫画がね、発売して、数日ぐらいのタイミングで配信してるのではないかなと、1週間、2週間ぐらいのタイミングで配信できてるんじゃないかなと、思っておりますということで、初めての試みですね。うちの気ままに寄り道クラブ先行配信ですよ。
いいですね。
いやそう、漫画とかだったらね、電子版で先行配信とかって話だったら、電子の漫画とかだったらあるけど、ポッドキャスト先行配信って初めて聞くかもね。
確かに。まあ、ね、今回に関してはやっぱり、ね、配信のスケジュールよりも我々の熱意というか、
う
ん、この気持ちが勝ったというほかない。
そうなのでね、やっぱその気持ちをできるだけもう多くの人に、でかつできるだけ早いタイミングにお届けしたいなという気持ちがありましたので、そうということなのでね、やっぱ、まあ、この回を聞いて漫画が気になった方はぜひとも購入をしていただきたいなと思っているということでね、まあ、前向きはそんなところでね、はい、やりましたので、じゃあせっかくだからね、漫画ね、いろいろ語っていきましょうということで、まあ、あれよね、もともと僕がこの漫画好きで読んでて、
それを
福君に勧めてっていう形だったんだよね。
そうなんですよ。で、まあ、まあ、物語、まあ、簡単に紹介しちゃうと、
うんうん、
まあ、ボイミスガールですよねっていう。
まあ、そうね。
で、ただ年上のお兄さんと女の子の構図なので、
うんうん
うん、で、かつ、ちょっとこう、なんだろ、スーパーお兄さんっていうか。
まあ、まあ、俗に言うとこのスパダリみたいな感じ、
ね。そうそうそうそう、それそれそれ、うん、それが言いたかった。うん、そう。ちょっとオタク喋りたいにしても、オタクに関する用語をあまり知らないっていう。
意外とオタクっぽくないみたいな。
スーパーダーリンなわけですよ、要は。
まあね。
スーパーダーリンのお兄さんと、
うん、
JK の、
うん、
まあちょっと、なんかラブコメというよりは、こう、なんだろう、うん。
ちょっと僕も、だから、これを読むときに恋愛漫画みたいな感覚では読んでなかったなって。
そうなんだよね。
うん。
こう、なんだろう。二人が自分の気持ちに気づいていって、みたいなプロセスはやっぱりある。やっぱり、ボイミツがあるなって、うん。あるんですけど、うんうん、なんというかな、なんか、駆け引きとかがあるというよりは、
うん。
こうなんか自己理解というか、
まあそうね、成長っていう部分が。そうそ
うそう、なんだろうな、青春漫画、んか、
まあ青春といえば青春なんだと思うけどね。
なんだろうな、まあそう、青春描写は多いから。
そうそう。
スポーツあり、汗あり、涙あり。
そうね。
遊園地ありですからね。
うんうんうん。
ちょっと、ラッキースケベもありますけど。しかも、
なんか前さ、裏側でそういう、その話してた時も、そこの結構注目してたよねっていうのは。
そうそう。で、さ、この漫画を読んでて、すごい率直な意見をもらうと、
うん。
女性と男性の裸体が出てくるんですよ、一応。
うん、
出てるんじゃない。
うん、普通。うん、
ね、そりゃ、ボイミツがあるので。
まあまあまあ、そう、ね。
ただなんかわかんないですけど、男性の方が、
うん、
すごいこうなんか、なんつうんですかね、 こう、僕のすごい、すごい言葉選んでるつもりなんですけど、
うん。
なんとなくこう男性の方が力入ってるというか。
いや、わかりますよ。わかります
よ。女の子の方、僕ほら少年漫画とか、すごい、そうそう。僕、ガンガンとかのすごい漫画が好きなんで、
ああ、
うん。もうなんか女の子が赤面するみたいなのがあったりとか、うん、ね、うん、ハプニングみたいなのを考えてたんですけど、
うん。
まさかのスーパーダーリンの方にハプニングがあるっていう。
そうね。逆だっていうね。
だし、そう。部活も男の子の方が多いっていう。
ああ。
部活の描写もあるんですけど、うん、まあちょっと男の子、うんうんうん、の裸の方が多い。
まあ、まあなんだろうね、ある種表現しやすいっていうか、そのね、地面に乗せる意味では、その方が健全だよねっていう感じはするよね。
いや、だから、なんか、そのすごいジャンル分けが難しいなと思ってて、うん、なんとなくこう自分の中で、あ、これってこういう作品なんだなって、うん、なんとなくこう、別にこうなんか決めつけるわけじゃないですけど、分離分けするとかあるじゃないですか、いろんな作品触れながら。
まあね。
だからそのこの作品を読み合った時に、これはどこに当てはまるんだろうっていうのが、やっぱ一番率直な。うん、
ああ、だから本当その男性向け、女性向けっていう切り分け難しい作品だなって僕は思うね、本当に。
逆に考えたら別にそういう分け方も必要ないのかなって、なんというか、なんだろう。まあ、やっぱ伝えたいことは、やっぱり、こう、凹凸のある二人が、まあ、いろんなことがあって、まあ、少しずつ歯車が噛み合っていくみたいな、まあ、僕の印象というか、作品、イメージ、ですし、結局なんか、そこになんか、まあ、ある意味、どっちかに寄ったりとか、強い要素を入れなかったおかげで、僕はこのなんか二人の成長に関してすごい集中して見れたというか、ちょっとね、朝日ちゃんの方しか名前が出てこない
。ジローさんね。
そう、ジローさん、ジローさん、そうそうそう。
うん。
ジロさんっていうスーパーダーリンと、マサヒちゃんっていう JK の二人が、まあ、こういろいろ、まあ、二人で暮らすわけですよ。同居生活いろんなことがあって。で、その中で、マサヒちゃんは結構、ズボラというか。
そうそうそう、もともとね。
まあ、言い方あれですけど、ガサツな子というか、そういう。
まあ、生活力がない
っていう。そうそうそう。なんだけど、まあ、ジローさんスーパーダーリンなので、何でもできちゃうし、何でもやってもらうんだけど、なんかなって、こう、もやもやしたりとか。
そうそうそう。
でもただこれが最初、だこれ、うん、最初の方読んでると、あ、これはじゃあ、朝日ちゃんがジロー君のこと好きになるパターンなんだなと思ってて。で、まあ、ジローさんがやっぱいろんな朝日ちゃんの人間関係にも少しずつこう、まあ、影響が出てくるわけです。ね。もちろん、すごいいい人なんでね。その中でやっぱりこうなんか、時には嫉妬したりとか、時にはこうなんかもやもやしたりとか、他の、友達との人間関係の中で、自分と二郎さんって何なのみたいになるわけですよ。あ、これはもう予想していた通りも、
ね、うん。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、なるわなっていう、はいはいはいって思ってたんですけど、
うん。
下巻に入ってからちょっと雰囲気が変わるんですよね。
そうね。一巻と二巻で、二巻って、あ、まあ下巻、そうね。上巻下巻で結構印象が変わるかもね。
おぉ。いや、だから、と思って、なんか単純に、そのなんか、朝日ちゃんと二郎さんが、こう、二、
うん、
人でハッピーエンドみたいに、行くのかなと、うん、まあ、それはね、思ってたんですけど、ちょっと、こう、ひねりがあるというか、
うん、
ちょっとこう、きっかけがあって、でも、ボーイミーツガールでちゃんと、なんか、なんだ、ボーイミーツガールの踏襲すべきことというか、その思い出を作ったりとか、そう、なんか、ちょっとハッピーになったりとかっていうのもやりつつ、ただ、この結末はちょっとなんか、自分は予想外だった。ある意味では予想外だったというか。
おー、なるほど、なるほど。
もう、で、なんだろう。僕は後味の悪い作品が好きなんですよ。
あー、なるほど、なるほど。
そうそう。なんかその、読み終わった後に自分がその後を想像できたりとか、これってこの後こうなるよね、みたいなので盛り上がれる作品がすごい好きなんですよね。で、別に、だからといって、二人が家族になるまでには後味悪いってわけじゃなくて。
そういうわけじゃない。
ただなんか、終わった後に、この後こうなるんじゃないみたいな話が、すごい、楽しいというか、多分したら楽しいんだよ。まあ僕はそれ、これ読み終わったら、まあその日の、0時ぐらいに読んだんですけど。あーとか言って。 聞き人もできないし、なんか、喋る人もいないしで、ね、電子機が起きたと起こしたんですけど、まあ、変
身、ね。話したかったわけね、それはね。
で、ね、まあ、今話すわけですけど、
そう
ね、で、とりあえず、ちょっとネタバレなしで言うと、とりあえずここまで。
いや、まあそうね、ある程度、こう、の部分まででね。
まあ、え、ちなみに D さんどうですか？僕のために待ってくれてありがとうっていうか。僕のために時間が出て読み終わるまで待ってくれてありがとう。本当に。
いやいやいや。そんなつもりは。
さっき読み終わった後どんな気持ちになります？
ああ、この作品に関して。安易
に、ああ、よかったねとか、うん、わ、心があったかくなったとか、そういうのじゃない、なんか。
ああ、な、まあそうね、だから、本当だからなんか、ストレートな、だから本当で、最初も言ったけど、恋愛漫画として読んでなかった部分があったからこそ、僕は本当にその恋愛云々を気にするというよりかは、成長部分というのかな。なんか、こう、言ったらさ、この漫画は、まあ4コマ漫画なっちゃないの。
うん。
で、まあ、4コマだからそんなに、こう、内容的に深くみたいな感じのっていうよりかは、もう、こう、さらっと、こう見れるみたいな感覚をこうそもそもはやっぱ持ってくるけれども、こう結構そのここを突っかからなくても多分ストレートに話は進むなみたいな、こう朝日ちゃんのあのちょっと感じる部分っていうのが、多分それは感じなくてもストレートにはいきそうだなっていうところにちゃんとそこは着目してったからこそ、なんか普通にそういう日常系だねみたいな感じでまったりと読んで何も考えないっていうよりかは、考えながらその自分だったらとかっていう時とか、まあそのキャラクターはどういう意思で動いてるのかなっていうのをすごく感じやすかったなっていうのは、
あ、
うん、そうそう、僕の中でもすごくあったから、その朝日ちゃんに関してもそうだし、まあ、正直だから、まあ、上巻だとまあ言うたら二郎さんはあんまり分からなかったんだよね。
そうだね。
ぶっちゃけ。
別に隠しているわけではないんだけど、
そう。
なんか姿を捉えるのに必死で、
そう。
そこまでちょっと、なんか回らないというか、まあ、
そうそう、
とりあえず朝日ちゃんガチャガチャしてるから、ああ、大変大変とか、朝日ちゃんの方に共感したりとかしてるうちに上巻が終わってしまうんです。
そうそうそうそう。だから、さっきも言ったけど、スパダリっていうぐらいね、すごいっていうところだけがやっぱ前面に出てたところから、上巻から下巻に入ってから、一気にその、二郎さんの部分にかなり焦点が当たるようになっていてっていうところが、まあ、意外っていうとあれかもしれないけど、でも、キャラクターを見てるときに、やっぱ、どんだけ完璧な人間でも、やっぱ人間であるからして、いろいろなことを考えたりとか、
うん、
悩んだりとかしているっていうところが、見れたっていうのは、よりその親近感にはつながったのかなっていうのは、そう、僕の中で思ってたから、だから正直だから恋愛要素を見ようとかっていうよりかは、二人がどうやって成長していくのかなっていう部分に僕は本当に気にしてたからこそ、あ、こういう選択の仕方だったんだ、この二人はっていうところに、なんかやっぱ最終的には落ち着いたから、
うん。
うん。まあだからこそ、まあ先は楽しみだよって気持ちはあるよね。この先どんな感じに進んでいくのかなって考えるのはやっぱ僕もすごく楽しいなと思える部分であったから。
ねえ、いやだから朝日ちゃん、大学編、
それはあってもいいだろうなって思えるぐらいにはね、話した時には。
いや、朝日ちゃん。うん、まあ、とりあえず、ちょっと、この後の、ちょっと、急にふざけた話になりそうだから、ちょっとやめといて、とりあえず、ちょっと戻って、
うんうん、
妄想の話はちょっと置いといて。
そうね、妄想の話はね。
っていうのが出ちゃうぐらいに、二人の関係性がリアルというか、なんか、
うんうん、
ああ、だったらこうなるよねってつい考えちゃうぐらいには、すごい描写が丁寧というか。
うんうん、そうそうそう。
餃子作るの、もう、めちゃくちゃ丁寧に描かれてますからね。
そうそうそう。些細な、ね、描写ではあるのかもしれないけれども、その中にちゃんとね、込めているからね、そこはね。
そうそうそう。ご飯作るときにさ、なんか、こう、なんか足りないのに気づいたりとか、片付けたりとか、例 うんうん、そういうの、どっちが先にあるかとかって、その自分が相手と一緒に暮らしてる時とか生活してる中で気づくことってあると思うんですけど、うんうん、そういうのはすごい丁寧にやってるんで、あ、見てるこっちとしては、え、これこっちが、あ、そうか、この二人は今こういう関係性なんだなって、多分なんかそういう日常の行動から二人の関係、うん、少しそのどっちが先に、なんか僕、上巻だと、どっちかというと朝日ちゃんが後ろついていく描写が多いかなと思ってたんですけど、
う
ん、
そうね、基本的にはやっぱね、う
ん、下巻になると今度手を引っ張ってるのは朝日ちゃんの方なんですよね、みたいな。
そうそうそう。
そういう、なんかそうそうそうそうそう。そうそうなんですよ。そういうこと
そう。思いが
出てる。はい、っていう感じで、まあちょっと、ね、すごい真面目な話をさせてもらうと、うん、やっぱりぜひ上巻下巻読んで、でもう一回ちょっと読んでもらって、
そうね、読み返した方がいいなって僕は本当に、あの一本ストレートに、だから何もそれを本当に何の前条件のないまんまストレートにすんと読んでから読み返した時に、あの時もしかしてこういうことを考えながらあのいたのかなとかっていうのが想像できるからね。
そう、まあ、ちょっとこれ聞いた人がね、あの、うん、読んでしまったらちょっともう我々のね、ちょっとあの汚い意見というか
まあまあでもね、
だったんですけど、でも、まあ、でもちょっと今忘れて、
うん、
あのスッと読んでもらって、もう一回から読み返した後にもう一回この回を聞いてもらえるとすごいいいのかなっていう。
うん、それでも、ね、それでいいかなと思うね。
いうぐらい、まあ、こんなに話しちゃうぐらいですね、すごい、うんうん、あの僕も丁寧に描かれている日常作品ですので、あの、うん、ぜひとも、はい、読んでいただいてよろしくお願いします。本当に
そうですよ、本当、まあね、だから僕だからその連載してる雑誌がそもそも漫画タイムスペシャルっていう、もともとね連載してた漫画だったから、基本的に連載してる漫画って今4コマ雑誌だから、こう僕の中での、ね、やっぱ4コマのイメージって日常もののやっぱイメージ感がもともと強かったから、うん、なんかこの話をしっかりというよりかキャラクターが可愛いねとかで終わるのが結構イメージ感の中でもやっぱ大きいなっていうところの中では、うん、まあ、言うたらちょっと異色ぐらいな感じかなって思うんですね。ここまで、
はいはい、
人間関係とかそこら辺のね、お互いの成長だったりとかをこの4コマ漫画の枠の中で収めるっていうのは、うん、なかなか他の作品じゃ見るものはないのかなっていうところが、うん、ありますので、うん、だからそういう意味では4コマだからっていう意味で、だから逆に言うと、だからあれだよね、だから僕も何度もこれを言うけど、4コマっていう軽い気持ちで読むとちょっとグッとぐさっとくる部分が結構、その自分の中にこの作品の中で考えうる必要のあることってあるよねっていう、
あるあるある、
うん、そうあったりはするので、
もう読んでください、もういいからこの番組もういいよ、聞かなくても、あれこの番組は残り聞いてる時間あったら読んでください
とりあえず本当ね、そう読んでいただきたいっていうのはすごくありますのでね。
まあでもね、うん、やっぱり難しいですね、なんか、うん、自分の思いを伝える、やっぱこんなに喋ってる我々でも、うん、なかなか伝えきれないというか、
そう、ね、
読んでください、
作品のそう全てを伝えるってのはやっぱなかなか僕らじゃ難しい部分ではあるけれども、それでも少しでもね、この作品がいいものだよっていうことを伝えて、それがきっかけでね、あの見てもらえるものになったらいいなっていうのはすごく思ってるので、
ぜひともあのよろしくお願いしますね。家族になるまでにってタイトルですけどみたいな話をどんどんしていきたいんですけど、その時間がないんでね、うん、変で
まあまあ、あの本当に本を読んでいただけたらまたどっかでまた語りますよ、多分他のところでも言うたら、あのそれこそあれですよ、あのまあ、クロムゲはじめさんの新作も始まっておりますので、
そうなんです、
コミックニュータイプの方でね、あのまた別の漫画がまた連載されてますので、そちらについてもちょいちょい触れていきたい部分ではありますのでね、
そうですね、多分この番組でもね、あのしつこくね追っていきたいと思いますんで、
来ますので、
では、最後に買ってください、以上です
もうそれが全てです、本当に
っていうかニコニコ映画で読んでください、最後始めだけ、
まあね、初めはね、あの読んで、もう気になったらそのまま、あの、もう Kindle ですぐ買えますので。
そうそうそう。1200円で買えちゃうから、よろしく。
そうそうそうそう。ぜひぜひチェックしていただければと思いますよ。
はい。
気まよりではメッセージ募集しております。メッセージはメールアドレス、よりみち .club@gmail.com、もしくはメールフォームから送れますのでお願いいたします。
そして、気ままによりみちクラブでは、Twitter アカウントを開設しております。アカウント名は、@気まより、@kimayori、こちらの方で随時更新
しておりますので、ぜひぜひチェックの方よろしくお願いします。そしてこの番組を聞いているあなた、ぜひ番組購読よろしくお願いします。